Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第132回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。いやー、街がきらめくホリデーシーズンになりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、ジョイフルメドレーラテ、スタバのやつですね、それを飲んだり飲まなかったり、ジンジャーブレッドラテを飲んだり飲まなかったりしてるんですけれども、まあこのクリスマスまでのカウントダウンの時期にね、毎年やってみたいんだけれどやってないことがありまして、それがですね、アドベントカレンダーとともに日々を過ごすっていうやつです。いやー、もう本当大好きなの、アドベントカレンダー、その存在が。でもういつもこう憧れの眼差しでね、さまざまなアドベントカレンダーをね、まあ、コスメとかもあるじゃないですか。でもちろんお菓子もありますよ。そういうのをね、こう開けながら日々を過ごしてみたいなとか思ってたんですが、まあ、やりたいことは叶えねばならないということでですね、今日はとあるスペシャル最高読みすぎるアドベントカレンダーが味な副音声のスタジオに来てくれております。なのでそれを開けちまおうという、まあ、ドリームカムトゥルー会なんですけれども、まあ、一人で開けるのは寂しいじゃんということで、最高なゲストをお呼びしております。この人と食べるお菓子はどうしてこんなに美味しくて楽しいんだろう、パティシエの鶴見隆さんです。
ハロー、お久しぶりです。
やっほー、鶴見
鶴見だよ。
サンキューソーマッチ。本当に忙しい中ありがとうございます。もう本当、なんと鶴見くん味な副音声3度目。
すいません、何度もお邪魔します。
こちらこそありがとうございます。今日はですね、そんなスペシャルなね、鶴見くんとともにね、あ、スペシャルではもはやなくなってきてる、常連になってきてるけれどもとともに、アドベントカレンダー開封の儀をご一緒したいと思ってるんですが、
はい、ありがとうございます。
はい、鶴見選手、意気込みはいかがでしょうか。はい、
意気込みね、もう本当に私このアドベントカレンダー大好きで、
本当に
実はね、2020年にこのピエレルメのアドベントカレンダー自分で買って一人で全部食べてます。
うん、そうだろう、そんな強敵が今日現れているということで、はい、はい、今鶴見くんの口からありましたけれども、今日来ていただいておりますのはピエールエルメパリのアドベントカレンダー、カランドリエドラバンシニャチュールノエルさんです。
いらっしゃいませ。
何これ、
すごいよね、
すごいね、
不思議な、見たことない形ですよね。
なんかドーナツ型、リング型なんだよね、巨大な、
なんかこうモーリス・ベジャールのボレロみたいのさ、
舞台のね、はいはい、バレエのね、あ、確かに確かに、この真ん中で踊ってる感じだよね。
ありがたい感じがします。
本当にありがたいですけれども、なんと普通はアドベントカレンダーといえば箱型なところなんですけれども、さすがのピエール・エルメ様は円形のカレンダーということで、そこに24個の引き出しがあって、中には24種類の美味しいショコラやサブレが収まっております。
もう家具だよねこれ。
家具だね、
家具っていう感じ、
本当にオーダーメイド感が甚だしい、アドベントカレンダーですけれども、まあ、これをね、12月1日から毎日一つずつクリスマスまでの期間開けていくという、で全ての引き出しを開けるとクリスマスということで、いや本当絶対にそのルールを守れる気がしないよね。
しない。
もう私も自分のこと信じてないからさ、もう基本一口で終えるのとか無理だから。
でもね、まあ、私さっき、2020年に自分で買ったって言いましたけど、
やってらっしゃる。
そうなんだけどね、やっぱりこう2日3日じゃあ出張とかがあったりするじゃない、
なるほど。
そしたら、まあ、1回に3個開けられるみたいな、ご褒美もあるわけです。
なるほど。
そうそうそうそう、そうやってなんかこうバランス取って
やるじゃん、うん、私普通に無理だよ多分。
1回に5日間ぐらいは行っちゃいますか。行っちゃい
そうってことは24だからね、うん、もう本当にあっという間ですよ、うん、
はい。
というわけで今回はですね、このアドベントカレンダーの引き出しを開けると、なんと美味しいお菓子が入ってるんですけれども、そこに一緒にクリスマスに関するトークカードを入れました。
怖い。
なのでそのテーマにのっとってお菓子を食べつつおしゃべりしていきたいという謎企画が爆誕です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、ゲストファーストで鶴見くんから開けていただければなと思うんですけれども、何番にやられますか。何番
開けようかな、まあ、やっぱ1からですかね。
いいですね、
はい、1日。でてれ
てれてれてん、まずお菓子は、
はい、あ、なんだろうこれ、チョコレートですね。ミルクチョコレートかな、
食べてみて、
なんか小判型です。
ハッピーターンみたいな形してるね。
ハッピーターンみたいな形 の、 あのチョコレートですね。
美味しそう。
なんかすごいこうプレーンな感じのチョコレートです、うん、いただきます。 PH のね、ピエレルメの刻印がしてあります。うん、チョコレート
シンプル、
うんうん、シンプル
一番シンプルでチョコレートでした、うんうん、
はい、安心のミルクチョコです。
あ、うん、なんかでもピエールエルメのミルクチョコレート単体で食べれることもなかなかないからね。
そうですよね、
貴重でございますが、うん、トークカード入っておりますが、はい、一体どんなテーマでしょうか。
はい、ホリデーシーズンに食べたくなるものは何ですか。はい、私ね、クグロフが食べたいんですよ、ね、な、まあ、なんでかというと、うん、私ね、若い頃に一人でアルザス地方にね、旅行に行ったことがあって、
一人でアルザス
で、そう、寒いアルザス、冬のアルザスに、そう
自分を探しに、
自分を探しに行ったのよ、はい、でビジネスホテルみたいなところに泊まって、うん、でそこからタクシーで、うん、なんかニーデルモルシュビルっていうね、すっごいこう小さな、まあ、村 の、うん、あの中にあるメゾンフェルベールっていう、クリスティーヌ・フェルベールさんという方がやってるジャムの妖精とも言われてる
有名な人だね。
そうそうそうそう、そこにクグロフを買いに行ったの、うん、でアルザスといえばクグロフだからと思って、うん、まあ、あの陶器の方で焼く、うんうんうん、発酵菓子なんですけど、うんうん、でそれをね、あの、まあ、ホールでしか売ってなかったわけ。
そうだよね、
うん、すごい、もう25センチぐらいの、でそれを1台もう買って帰ってでさ、それを食べたらもう夜ご飯なんか入らないわけ、うん、で一人であのビジネスホテルの暗い部屋でむしゃむしゃ食べたの、うん、でそれが思いのほかパサパサしてて全然喉を通らなかったっていうね。
砂漠や。
そうそう、でなんかその時は本当に辛い思いをしたんだけど、うん、今なんか日本にさ、こう来てさ、クリスマスのシーズンになると、うん、あの時のシーンをふと思い出して、うん、なんかクグロフ食べたいみたいな、そうなるんですよ。
いいね。
そうで、あのクグロフ、あの、そうで、あの私ね、ポピーっていう、う
ん、はい、存じ上げております。
鶴巻のお店 の、うん、のメニューをね、一緒に開発させてもらってるんですけど、うんうん、そこで、まあ、その時の思い出を元にですね、あのクグロフを作っていて、
今じゃあ売ってるってこと。
そう、今販売してるんです。で、あのクグロフって普通レーズンが入ってるんだけど、うんうん、まあ、平野さんレーズン苦手だから特別にノーレーズンで作ってもらいました。
え、何
そう、ノーレーズンクグロフ、うんうん、でそれね、あの持ってきたのでちょっと、
う
ん、食べませんか。
嬉しい、マジ、いや、
はい、
嬉しいんだけど、あ、かわいい、キャー、なんと、
いらっしゃいませ。
美味しそう、かわいいよ、ちっちゃいクグロフだ。
でね、クグロフってね、あの陶器の型で焼くから、はいはいはい、その陶器の中にバターの風味が染み込まれていて、うん、そのなんていうの、うなぎのタレじゃないけど、こう年季の入ったバターの香りがするっていうのが、そのアルザスのクグロフなんだけど、
いい、
うん、なんかパリのクグロフって金属の型で焼くんだって、うん、でそうするとそのアルザスのクグロフみたいなバターの香りがないから、うんうん、あのバターにくぐらすのよ、出来上がったやつ
見たことある、バターの温泉みたいなとこ、ジャボンみたいなやつでしょ。
カピパラみたいにさ、
浸から
せて、そう作るんだけど、あのこのポピーのクグロフはそういう作り方。
じゃあバター油に入れた、
バター油に入ってます。
いただきます。
罪悪感
なんか発酵菓子って感じする、
うん
うん
うん、まあ、こういうものです。
おいしい、レーズンない、ありがとう。
はい、
いいね、
うん、
私もあるよ、ホリデーシーズンに食べたくなる。
何何、
私がね食べたくなるホリデーシーズンの食べ物はですね、メルティーケースです。
いやー懐かしい、あの立方体のね。
そうだよ、
小さな立方体の
冬のキスはってやつ、
はい、メルティーケース、
メルティーケースの口どけ、
懐かしい。
いやー懐かしいって、今を生きてるお菓子だよ。
ごめんごめん、僕がでもさ本当にちっちゃい頃からあったよ。
本当にそうだよね、昔からあるよね。私これね、冬になるとどうしても買っちゃうの、大好きなの。いや本当にさ、これさ、あの雪のような口どけって書いてるけどさ、マジ口どけやばないっていう。
うわ、
食べてみて。
私これね、もう15年ぶりぐらいにいただくかもしれない。
お久しぶりって言ってるよ。
お久しぶり、メルティキスも言ってる
言ってるやつ、その身、お久しぶりって。いただきます。
うわあ、美味しいね。
美味しいでしょ、
すごい久しぶりに食べたけど美味しいわ。
口どけすごくない？
うん、すごいすっきりしてる。あの、
そうなの、
残らないですね、口の中に。
そうなの、
うん、
なんかね、メルティーキスのホームページ見たらね、
はい、
あなたを一瞬で脱力させるって書いてありました。脱力って
新しい切り口だね。
あんま言わないよね、脱力ってね、なんかでも私初めてメルティーキス食べた時から思ってることで言うと、やっぱりこのなんか溶けるの早っていうのがあって、もうこれなんで可能になるんだろうっていうのがさ、ちゃんとメルティーキスのホームページ見たら書いてあってさ、
はい、
その油脂の融点をさコントロールしてんだって、
怖い。
怖い。
ごめんごめん。
テクノロジー。
テクノロジー。
そうそう、なんかその油脂ってなんかいろんな技術改良で、あの何度で溶けるみたいなのコントロールできるらしいの。で、なんかあの独自の技術によってそのスッと雪のように溶ける品質みたいなのを実現しているっていうのを
聞きました。
すごいです。
やっぱ明治製菓さんのね、チョコレートの開発技術っていうのはすごいですよね。
そうなんだよ、プロジェクト X なんだよっていうのもあったりとか、あとそのなんか舌がざらつきを感じる限度みたいなのがなんとかナノメートルみたいなあって、それ以上に細かくすることで、
ちょっともう開発担当の方のお話伺いたいですね。
本当だよね、
すごいね。
そう、そういう
ずっとね、
ずっとやってる、ずっとやってるから、そうそうそう、
ありがたいことです。これをね、数百円でいただけるなんて。
はい、なのでメルティーキスね、私は冬になるとつい買ってしまうっていう、はい、
でもなんかこう口の中が温かくなる感じがありますね。
本当に、
なんかこう冬の寒い時に食べても、
心まで冷え切ってる時は特にね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、じゃあ私明けよう、はい、何番にしようかな。
何日、
何日、じゃあ私目の前にある番号で20日明けます。じゃじゃーん、ドン。わ、何、またチョコレート入ってる。さっきよりは黒いかも、
お、厚みがありますね。
厚くてコロンとしてる。ちょっとかじってみます。
はい、
何
が入ってるの。
ピスタチオのチョコだ。
美味しそう。
美味しい。
ええやん、
ええやん、これ出てきたら嬉しいやん。
いいね、なんか20日はご褒美があるね。すごく
ちょっと原価高そうな日でしたよ、20日は、
ね、
わ、そして、
はい、
質問は、
はい、
じゃん、クリスマスに食べたケーキの思い出。なんだろう、
はい、
私はね去年それこそ食べましたよ、エルメのクリスマスケーキ、エトワール・アンフィニマン・バニーユという。
とっても奇遇ですが私もいただきました。
なんと
同じの食べてたね。
なんということ。いやあれ美味しいよね。
美味しかった。
あれ本当にすごいお菓子で、毎年なんかねバニーユ系は出てるんだけど、
はい、
去年は星型のやつで、で何がすごいって、そのバニラにバニラにバニラを重ねるみたいな、とことんバニラ重ねるから、私的にはその地獄の底までバニラが追いかけてくるみたいなね。強度の、
はい、
素晴らしいお菓子なんですけれども、なんか私あのアンフィニマンバニーユってさ、エルメのもうそのシリーズになってるじゃない、別にクリスマスだけじゃなくて、でさそれが生まれた背景もさめちゃくちゃ好きでさ、なんかそもそもそのバニラのお菓子作ろうってエルメさんが思った時に、なんかたまたまなんかイブ・クラインさんっていうアーティストの展覧会に行って、 でその人がそのいくつもの青色を組み合わせて自分だけの青い色を作るっていうことを手法でされているっていうのを知って、そうかこの方法で私だけのバニラを作るのだって思ったらしいです。
すごくない？
すごくない？
あのイブクラインの青を見て。
そうなの。でね、はい、あのバニーユには、うん、あの少しだけラム酒が入ってて、うんうんうん、それが香るんだけど、うん、それはゲランの香水からヒントを得ていて、でそのゲランの調香師さんが、うん、そのドゥーブルバニーユっていう香水があるんだけれども、はい、そこにねバニラの香りのする、ね、香水にあのラムの香りもつけているっていうのを知って、あバニラとラム合うんだって思って作ったらしいよ。
変換するんですね香りを。
そうなの。なんかその
ゲランといえばバニラです。
そうなんですよ、うん、だからさなんかそういう別のジャンルからヒントを得てお菓子を作っていくみたいなさ、うんうん、エルメタン
すごいね。やっぱりそれが全然さあの料理とかお菓子とかと違うところからもこう引っ張ってくれるってい
う、ね、そうそうそうそう、
うんここここです。
ここですか。えやっぱりさ、うん、鶴見くんにとってエルメさんはさ大事な存在、う
ん、なんかやっぱり憧れだよね。なんかあのね、ニューオータニに最初できた時にすごいやっぱりこういうお菓子があるんだっていうのはね、まあ、衝撃が走りました。あの、うん、同級生というか同い年のメルシーベイクの田代翔太くんとかとも言ってるけど、やっぱすごい特別な存在ですよね。
そうなんだ、うんうん、わかる。
はい、
いや本当に私も今回もだけどさ、うん、エルメさん本当に、うん改めてここがすごいよピエールエルメみたいな、ちょっとやりたくない？
やりたい。
なんかさあの自伝みたいな本が今年出てて、うん、それももうくまなく読んだんですけど、はい、なんか本当に、うん、パティスニー界のピカソって呼ばれてるゆえんタルヤみたいな逸話だらけで、うんうん、例えばさなんかケーキ屋さんってさ普通ショーケースってこう段々で並んでさ、はい、ひな壇みたいになってるじゃん、はい、なんだけどさエルメのパティスリーのさショーケースってさ、うん、こう横並びの一列になってるわけじゃん、はい、それもさ、うん、そのジュエリーのショーケースみたいにした方が、うん、お菓子は絶対美しいみたいな、うん、って思って保証時代に、うん、なんかめちゃくちゃ上の反対を仕切って、うん、そういうスタイルで並べ始めたとか
ちょっとね上から見下ろす感じがありますね。
そうなの、うん、だからそういうさ捉え方が全然違ったりとかさ、うん、なんかそれこそ花やスパイスをさ、うん、ケーキに導入したものとかもさ、うん、今は結構フレーバーサイエンスみたいな考えもあるけどさ、うん、やっぱバラを入れたとかも衝撃だみたいな。
そうだよね、なんか中東のお菓子を食べた時
に、ねうん、そうそうそうそう
インスピレーション
になったとかさ、うん、なんかあと季節商品みたいな、なんか季節ごとに新作を出すっていう概念が80年代にはあんまりなかったみたいな話も書いてあった。ちょっと本当かどうか知らんけども、うんうん、
あのファッションのねコレクションと同じようにねあのケーキを発表していくっていうのはね、すごく革新的だった。
ねえ、なんかちょっと改めてエルメすごいよか
い。いや本当にすごい。
やりたくな
る、うん、やりたい、うん、やりたい
やりたいね。鶴見くんはケーキ、はい、どんなケーキ食べてクリスマス、ね、
クリスマスに食べたケーキの思い出最近だと、うん、最近でもないんだけど2016年に、うん、あのジャンボレーバンで、働いていたパティシエの友人がいて、うん、で彼がそのクリスマスになると、うん、あの一緒に食べようって言って、うんまあ、クリスマスが終わった頃かな、あのジャンボレーバンのクリスマスのビュッシュを、うん、あの持ってきてくれてたのね。
最高じゃん。
であのその時のね2016年のうん、あのジャンポレーバーのプッシュっていうのが結構ね規定列で、なんかねフレンチカンカンみたいな、あのなんていうのこう、
あ女性の
そうそうそうスカートをね、うん、めくった女性がのチョコレートっていうのが、うん、ケーキの間にこう3枚ぐらい挟まってる。
どういう状
況？だからこう前から見ると本当にこうフレンチカンカンみたいに、スカートのね女性が4人ぐらいいるっていう、そうそう笑った、うんうん、あとね本当にバッグの形のプッシュっていうのと、うん、あとねはしごがこうケーキからあの立ち上がってて、その先にこう月がくっついてるっていうさ、
あの小野陽子、
そうそう小野陽子みたいなあのブッシュとかね、うん、あって本当になんかこんなに楽しませてくれる、あのケーキというのもなかなかないなって思った、
夢尽きないね、
はい、思い出です。
素敵。うんはい、じゃあ次お願いします、はい、
じゃあ17番。
お です
か？お、すごい、なんか
何
中身が見えない。
あ、銀袋、
はい、銀袋に入っております。
お、これなんだろう、これレアじゃない、これレアカードじゃない、
キラカードかもしれない、
ありえるよ。
開けます。あれ
何、
赤い
情報、
赤い、
赤い、
赤いね、チョコレートです。
コインみたいな、
コインみたいなね、これも PH って書いてありますけど、うん、いただきます。うん、いちごチョコ、
にゃーん、うん、かわいい、
いちご味のチョコレートです。
いいな、
うん、
なんで銀袋に入ってない
の？ね、結構ダイレクトにいちごの味がする、すごいなんかフレッシュなイチゴの味、
羨ましい、
うん、
これ相手が食べたやつ自分食べれないっていう悲しみだね。
せやな、
うん、
私が一個食べちゃうから
全然全然いい、食べて食べて食べて、それ全然いいの知ってる、そういうシステムだから、うん、
はい、じゃあ質問を読みます。
はい、
あの日あの時涙のクリぼっち体験とは
何それ、
何、
あるある、
クリぼっち体験ね、うん、あのね、まあ、これも、私ね、過去のクリスマスに何してたかなって、
うん、
この間カメラロールを見直してたんですよ、そしたら10年前の2013年のクリスマスに、うんうん、銀座のね、うん、三州屋の鶏豆腐の写真、
鶏豆腐、
うん、鶏豆腐ってさ、お出汁の中に、はい、あ、
はいはいはいはい、鶏鍋みたいな、小鍋みたいな、
ね、小鍋みたいなお豆腐と、はいはいはい、鶏の煮たのがね入ってるっていう写真が、うん、12月24日にこうポンってあったんですよ。
いい
っ
すね。
でこの時って多分ねすごい好きな人がいたんだけど、
うん、
その人には恋人がいて、
涙
で、わーと思って、でもさ自分の傷に塩を塗っていくタイプなのね、私は。だからじゃあもう銀座に行こうと、クリスマス、
逆に、そ
う
そ
う、
逆に、逆張りで、
そう、恋人たちとか、あとなんかさ孫の代とさ3世代で三越に入っていく幸せな家族とかを見てやろうと思って
どういうこと、
うろうろしてて、でなんかそのほら洋食食べるとさすがに気分がめいるから、
う
ん、
そうだね、
三州屋に行こうって言って、うん、大衆居酒屋みたいなね、古くからあるところなんですけど、
さ9と4分の3番線みたいなさいきなり現れるところでしょ
そうなの、ビルの、ね、隙間に、
そうそうそう、
あるところで鶏豆腐を食べてました。
すごいじゃん。
その後じゃあもう酔っ払ったからね、うん、帰るかって言って、うん、一人で、うん、銀座線に乗る前にさ、うん、メゾンエルメスの前、
はいはいはい、
終電前のメゾンエルメス、
うん、
クリスマスの飾りが全部こう撤去されて、うん、門松にこう変わっていく途中だったんですよ
すごい。
でそれを見てすっごい安心したの、
う
ん、覚えて、
もうあなたを傷つけるものは何もないよって
終わったんだって思ってっていう涙のクリボッチ体験
でした。何それ、うん、私を強くしたね、それは。そう、
ピラノさんクリボッチなんかあるんですか？
クリボッチは、うん、でもね、なんか子供の頃、うん、ディズニーランドに家族で、うん、確かクリスマスシーズンに行ったんだけれども、うん、見事にはぐれたね。
怖
っ、怖っ辛い、本当に辛くて、でなんか私のお兄ちゃんはさ、うん、私がさ一人でさパーティー行っちゃうとこさ、うん、見てたんだよ。
なんかさお兄ちゃん怖いね
怖いでしょ
お兄ちゃん怖くない
怖いでしょ。でなんかあ、さきちゃん一人で行っちゃったなって思って見てて、でもそれ言わなくて、で母親があれ、さきちゃんいないってなって気づいた時に、うん、あ、さきちゃんあっち一人で行っちゃったよって言って
なんで認めないのよ
そういうパターンのやつね。いや、なのであの時私をね迷子部屋に連れてってくれたカップルに幸あれなんですけど、は
い、そういう親切な人がね、いたんだね。
忘れられないんですよね、本当に。
はい、
はい、じゃあ私もう一個くらいいいですか、はい、上げさせていただきたいと思います。じゃあ9番いこうかな。たらーじゃーん、お、なんか豆みたいな、
豆
みたいなのがチョコレートに包まれてますよ。
これ2粒の豆が、2粒の黒
豆みたいな、うん、黒豆がね、ちょ
っ
とおせち先取りしちゃったかな、うん、みたいな雰囲気の黒い豆が入ってますけど、
ツヤツヤした黒い豆が
ツヤツヤしてるね、アーモンドチョコみたいなね、うん、いただきます。なんか楽しいね、これ何が出てくるか分かんない。
本当に友達とかとさ、まあ、一夜で全部開けてしまう可能性はあるけどさ、
全然やっちゃう、
うん、
それがいいんじゃない、なんか贅沢で。いただきます。
お、いい音、
うん、うん、
うん、
アーモンドチョコレート、
アーモンドチョコレート、うん、わー、
おいしい、
うん、間違いないですね、
うん、なんかこういうさ、まあ、ストレートな味のお菓子をエルメであんま食べることないからなんか新鮮、
うんうん、確かにね、なんかその香りのすごい入り組んだというかね、うん、重層的なものを選んでしまったりしますけど、
そうだもんね、
うん、
そして、メッセージカード読みます。いきます、はい、じゃん。お菓子の家に住むならこんなのがいい。
うわ
ーわ
ー、住めるの？
住めるよ、夢の中では。
うん、
どんなのがいい？
私はね、うん、なんかまあお菓子の家、ヘクセンハウスって言ったらさ、
う
ん、
ヘクセンハウスっていうの？
ヘクセンハウスって、
ね、はい、おしゃれやな。
おしゃれやね、うん、あのちょっとこうロッジ風のさ、うんうんうん、がまあ多いじゃない。
確かに。
でもさ、まあ、今さ、まあ、いろんな建築があるからさ、うんうん、なんか黒川紀章みたいなあの
いいじゃん、
ね、あのお菓子の家に住んでみたいかな。
うん、ザハが建てたお菓子の家、
ハリロみたいなさ、うん、ね、黒川紀章の感じ、
いいじゃん。何で作ったらさできるんだろう
ね。ねえ、でもなんか超絶技巧派のパティシエの方とかにさ作ってほしいよね。
そうだよね、そういうチョコレート系の、うん、磨いちゃう系の
ねえ、で透けてるみたいな
何で飴で飴で透かしちゃうの透けて
るみたいな。平野さんは？
確かにね、え、もう私は、うん、まず、うん、パイの実のタイルを敷き詰めたいね。
わー、なるほどね、
はい、
あのあれは六角形、
六角形の、
うんうん、おしゃれだね、
はい、いいでしょ、うん、
おしゃれおしゃれ、
うんうん、あれでまず床を敷き詰めて、
うんうんうんうん、シャリシャリって言いながら歩いていくんだね。そこ
シャリシャリっていうのはもうマストかな。あと何かな、
なんだろうね、
うん、あでもなんかさ、うん、超さ、うん、いいお宿の旅館のお布団ってさ、うんうんうんうん、マシュマロプラネットみたいな感じだよね。
はいはいはい、本当にそうだね。あの
本当に
ちょっとこう低反発で、
そうそうそう、
はいはいはい、スベスベしててね、白くて
マシュマロの布団
うん、いいね、
で寝たい、
いいね。私はでもね、こういう発酵生地のあのね、パネットーネみたいなさ低反発のさ生地の布団に寝たいかな。
寝たい、うん、でもさ砂糖のジャリジャリのとこベッドベッドになる。
あれは嫌だ ね、
やだよね。
あれは一回シャワー浴びさせてほしい。
一回シャワー浴びたいよね、
うん、あとそしたらまあ旅館シリーズだったらさ、うんうん、あのこういうねスノコみたいなところも、はいはい、トッポとかでやっていただきたいね
いいね、うん、
固めのね、
あ固めのトッポでね、うん、
トッポでやっていただきたいです。
確かにちょっと濃い色のやつとさ、うん、浅い色のやつあるからさ
組み合わせて、ね、
組み合わせて色使いとかもね、
うん、そういう中井さんがさスッって開けて
何持ってきてくれるかな、
ね、
コロネを
コロネ
を持ってきました
もう甘いものはいいんだよってことって
なんでそんな情緒不安定なの、砂糖の取りすぎだろ。
そうそうそう、甘いね取りすぎちゃいけません。
そうだよ、本当にシュガリーすぎてもね困りますからね。いいね、
はい。
じゃあ最後にもう一個鶴見くんに弾いていただきたいと思いますが、お願いします。
はい、もうやっぱりクリスマスイブかな、24日。
いいね、
はい、じゃあ弾いてみます。
はい、
おなん星の形のミルクチョコレートです。
おー、現れて、しかもなんかキラキラした鍋みたいなついてる。
まあ我々は本当にキラキラしたものが大好きだから、
大好きだからね、
嬉しいです。じゃあいただきます。
はい、
うん、うん、
サブレ、
うん、ザクザクのサブレがミルクチョコレートの中に入ってます、
それ当たりだね、いいの、
おいしい、
いいの、
これはさ低い声の
低い声、うん、強欲にまみれた平野、
強欲にまみれた平野がね、うん、本当に美味しい、あの全員好きな味です。
あー最高ー、
これはなんか幸せなクリスマスですね。
あーやっぱいいね、やっぱ24にそういうの入ってくんだ、
うん、ね
え、
はい、じゃあ質問
なんですか。
はい、夢のクリスマスこんな過ごし方してみたい。
おいいえいえいえ、
平野さんどんなクリスマス過ごしたいですか。
なんかさ、うん、私前にクリスマスにウィーンに行った時があったんだけど、うん、あその時でも一人旅だったと、一人旅だったと、クリスマス前の直前のシーズンでいたんだけれども、
お
ーおー、なんかさ こうウィーンとかだと、うん、そのクリスマスにさガチモミの木をさ、うん、ちゃんとさ、うん、こう家に招き入れるというかツリーをさーそのプラスチックのやつじゃなくてさモミ、うんうん、の木を使うからさ、うん、なんかその街中がさモミ、うん、の木をさ売りまくっててさもう森みたいになってんの超かわいい
すごいね生モミの木売ってる姿見たことない生モミの木が
もうズワーって並んでてんでクリスマスマーケットみたいなのやってて、うん、そういうなんかスパイシーなさ飲み物とかさ
じゃあ結構にぎやかなんだ
ねにぎやかだったでさもちろんデメルの本店とかさ、はい、あってさ、はい、他にもいろんなさ甘いもののさ
夢があってさ、ね、おとぎの国みたいな、ね、
本当におとぎの国でさ、うん、いやハプスブルク家はどんなクリスマスを過ごしているのって思ったよね
うんパワ
ーいやそう権力だから私はヨーロッパの権力者になってクリスマスを過ごしてみたいっていう、うん夢があります。
はい、壮大ですね。
嫁ぎたいね、うん、できるならね。
あんた何してたんですか24日にそこで。
いやなんかね24日ではなかった、うん、もう厳密に言うと20日とかなんか多分そんくらいでだったんだけど、うんうんうん
は
い、
なるほどなるほど、
うん、なんか過ごしてました一人で。
いいね。
うん、鶴見はどうですか。
私はなんかやっぱりニューヨークでいいホームアローンとかブレムリーみたいな
ロックフェラーセンターでねそうそうそうスキーしたいよみたいな、うん、そうそうそうスキーじゃないかスケートね
スケート、うん、ああいうことがしたいかな。
いいね、
う
ん
う
ん、やっぱホームアローンだよね、
うん、ホームアローンですよ
ホームアローンだよね、
うん、あとやっぱ平野さんちょっとね、うん、似てるっていう
私さそのマコーレカルキンにさ、うん、そうそ
うマコーレカルキン
子供の頃にさ、うん似てるって、うん、私のお兄ちゃんがめっちゃ言われてた、
やっぱじゃあ引いてんだね
めっちゃ似てる
マコーレカルキン、うん、
今マコーレカルキンカルキンだからね本名
どういうこと
変えたんだよ名前名前あの何
マコーレマコーレカルキンカルキン
改名した
平野平野咲子咲子
平野咲子咲子すごくな
ややこしいエコーエコーって感じ
まあお風呂場でね、はい、自分の名前を呼ぶか
平野咲子咲子
銭湯の経験がね、
銭湯の経験がね、
生きているのよ。うん、はい。というわけで皆さんも夢のクリスマスもね、はい、夢見ながらそれぞれのクリスマスをお過ごしください。
はい、ハッピーホリデー。
アジナ副音声、ボイスオブフード。はいというわけで、引き続きこのアドベントカレンダー開けていきたいところなんですけれどもなかなか最後までやっているともう尺がないよということで、はいはい、一旦この辺で、
はい
はい、締めさせていただこうかなと思ってるんですけれども、はいはい、今回ピエール・エルメのアドベントカレンダーカランドリエド・ラヴァン・シニャチュール・ノエル、はい、開きながら進めさせていただきましたが今年のピエール・エルメのノエルケーキもめっちゃ素敵だよっていうのも言いたい。
わあ、
うん、
楽しみだね。
うん、なんかね、うん、
どんなの
これが美味しそうだったよ。イエローのね、うん、ビュッシュサレント、うん、これすごい美味しそう。イタリアサレント地方に訪れた際の記憶から一つのインスピレーションを受けたとされる、うん、マンゴーとライムの爽やかな味わいがリッチなクリスマスディナーにも合いそうなノエルケーキということで、
すごいエルメ様の旅の思い出がケーキになってるんですね。
あ、そうなんだね。確かに、あ、今年の2023年のエルメのテーマは、はい、ディスティネーション旅の行き先。いいね、ピエール・エルメ氏が色彩のパーカッショニストと称されるアーティストジャンポール・パーニシとのコラボレーションでフレーバーのワールドツアーに招待していますだって。
フレーバーのワールドツアー、
出たい、
出たいね、出たいね、
出たいね、いいね、テイスティングトラベルをお楽しみくださいということで。
じゃあイタリアに行かれたんですね、
う
ん、
ねえ、これはイタリアサレント地方の味ということで、うん、へえ、全ブティックでねこちらのケーキも展開もちろん予約もできますので今年のケーキ決まっていない方はぜひ参考にしていただきたいと思います。次回も引き続きパティシエの鶴見隆さんを迎えて今度は鶴見くんおすすめのクリスマスお菓子紹介してくださるのか、
はい、
楽しみ、楽しみです。じゃあ次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして引き続き味の副音声では味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。